今日はルカの福音書の5章です。このところには主イエスの癒しのことが記されてあります。1節を見ますと、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立ってとありますけれども、このゲネサレ湖というのはガリラヤ湖のことであるわけです。そして岸辺に立って、この漁師たちが網を洗っている。そしてそのうちの一つシモンの船に乗られて、3節を見るならば、船から群衆を教え始められた。イエス様は至るところで人々にこの良き知らせ、福音を伝え、神の国が近づいたことを教えておられたわけです。その話が終わってから4節を見ると、深みに漕ぎ出し、網を下ろして魚を取りなさい、シモンに命ぜられたわけです。しかし彼は5節に、先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。それが彼らの実際的な姿であったわけです。しかしシモン・ペテロは、お言葉ですので網を下ろしてみましょう。彼はイエス様の言われることに聞き従って、そして網を下ろすということをしたわけです。なんと6節を見ると、その通りにするとおびただしい数の魚が入り、網が破れそうになった。もう大量となったわけです。これを見たシモン・ペテロは8節に、主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。彼はそう言ったわけです。罪深い人間。彼は 何か悪いことをしたんでしょうか。悪いことは何もしていません。じゃあなぜ彼は罪深いと言ったのか。それは心の中で疑った。自分たち漁師がこれだけやっても取れないのに、イエス様は漁師でもない、取れることはないだろう、そういう思いが彼の心の中にあったんではないでしょうか。しかしおびただしい魚が取れた。そのことに対して、私は罪深い人間です。彼は自分の心の中にある疑い、そしてまた不信仰、そのことを言ったのではないでしょうか。そのペテロに対してイエス様は10節のところで、今からのち、あなたは人間を取るようになるのですと、不思議なことを言われたわけです。彼は魚を取る漁師であった。しかしイエス様は、今からのち人間を取るようになる、そのように約束されたわけです。そしてそれはその通りになりました。なぜそのことが実現したのか。11節のところに、すべてを捨ててイエスに従った。それが彼らの信仰であったということです。すべてを捨てた。そしてイエス様に従っていく。もう全部イエス様にお任せするということであるわけです。そのことによって神様の御業は、また栄光が表されるということになるわけです。12節を見ますと、全身サラートに侵された人がいた。このサラートというのは、病というか、むしろ汚れているということを表すものであると思います。なぜならば人間だけではなくて、革製品や、そしてまた家の壁などにもザラ跡はつくということであるわけです。それに取りつかれたら、汚れたものとなってしまう。しかしこの人は、12節の終わりを見ると、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになります。これがその人の信仰であったわけです。おできになる。イエス様は必ず癒される。その信仰があったわけです。なんとイエス様は13節を見ると、手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれ、と言われた。手を伸ばして彼に触るということは、実は普通はそんなことはする人はいなかったわけです。しかしイエス様は、誠の神であり、癒すことができる。また自らは 清いお方であるわけです。このイエス様の力によって清くせられる、そのことが可能となるわけです。それは17節の終わりを見ますと、イエスは主の御力によって病気を治しておられた。主の御力、神様の力によって癒される。それは人間が薬を用いたり、お医者さんの技術によって病気を癒すのとは全く異なるということであるわけです。全能の神様ご自身が癒される。18節にチューブを患っている人のことが出てきます。チューブというのはもう体が全然動かない、そしてその当時このチューブにかかるっていうのは罪を犯したからだ、罪の上にこの病になった、多くの人たちはそのように考えていたわけです。ところがイエス様は20節を見ると、彼らの信仰を見て、友よ、あなたの罪は許された、宣言されたわけなんです。彼らの信仰を見て、この彼らの信仰は先にサラートに侵された人と同じです。私を清くすることがおできになります。その信仰を実はこのチューブを患っている人、また床に乗せて運んできた人たち、彼らはイエス様には癒す力がある、そのことを信じてイエス様のところに釣り下ろしてきたということであるわけです。立法学者たちは21節の終わりを見ると、神お一人のほかに誰が罪を許すことができるだろうか、これは正解です。神一人のほかに罪を許すことができるものは他にはいないということです。そしてイエス様は24節を見ると、人の子が地上で罪を許す権威を持っていることをあなた方が知るために、そう言って、起きなさい、寝床を担いで家に帰りなさい。なんとこの男の人は25節に神を崇めながら自分の家に帰っていった。驚くべきことです。イエス様は病を癒し、そして罪を許してくださる。27節に収税所にレビという修繕人に目を留められた。そしてイエス様は私についてきなさいと呼びかけられたわけです。28節に、するとレビはすべてを捨てて立ち上がりイエスに従った。彼もあの4人の弟子たちと同じようにすべてを捨ててイエスに従う。その信仰が彼の心の中に与えられたわけです。なぜ彼はそのようなことをしたんでしょうか。当時主税人というのは不正を働いて利得を貪る、税金の取り立てをローマ政府から任されていましたけれども、それに上乗せをして、そして彼らは私腹を肥やす悪を行っていたわけです。罪人と呼ばれていました。おそらくこのレビもそのようなことをしていたんではないでしょうか。でも魂に喜びも安らぎも満足も何にもなかった。彼は一切その生活から足を洗って新しくなりたい、その思いがあったのではないでしょうか。イエス様は32節後半を見ると、罪人を招いて悔い改めさせるためです、そのように言われました。おそらくこのレビもイエス様に招かれ、罪を告白し、そしてその許しを与えていただいた。彼もまた悔い改めた一人ではないでしょうか。このレビは実はマタイの福音書を書いたマタイであると、そのように言われています。私たちは自分で自分を新しくすることはできません。そのことは36節以降にも、この古い衣に次を当てることとか また37節には、新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしませんということをイエス様は言われたわけなんです。古い布に新しい切れを継ぎ当てると、洗濯をするとそれが収縮して破れがひどくなる。古い皮袋に新しいブドウ酒を入れると発酵して破けてしまう。ですから古いままでいいというわけではないわけです。すべてを新しくしなければならない。じゃあどうすれば私たちは新しくなることができるのか。それはイエス・キリストによって私たちは新しくされます。誰でもキリストに会うなら、その人は新しく作られたものである。古いものは過ぎ去った。見よ、すべてが新しくなったのである。と第二コリント5章17節に記されてありますけれども、私たちはイエス様によって自分の心もまた身も汚れが清められ、そしてまた新しい心を与えていただくことができる。このことをもって私たちはイエス様に従うものとさせていただきたいと思います。